台風 FM 一枠お届けしています。この時間はですね、3月14日から沖縄タイムス1階のエントランスで開催されます、漆実験工房トゥンダーボン新しい形を目指して展示会のお話を伺っていきたいと思います。今日はですね、漆工芸に携わっている3名の方に来ていただきました。まずは前田春樹さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして赤嶺孝子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
そして森田哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
漆実験工房、なんかこう面白いことをなさってる響きがあるんですけれどもこれどういう集まりなんですか？
はい、今回は漆をやっている工房、はい、2つ工房集まってで、いろんな取り組みをしようということで、取り組みをしている、集まりになりますね、う
ん。で、まあ、森田敦子さんもお一人いらっしゃって4名で、
はい、今回は4名で活動しています。
あ、今回はということなんですが、トゥンダーボンがテーマということですね、はい。これにしてみようっていうのは何かあったんですか？
一昨年の忘年会であのトゥンダーボン作ってみたいねっていう話がありまして、それが実際形になってきたという感じですね。
ああ、作ってみたいねということはなかなか作る機会ってないですか？
はい、そうですね、うん。
個人工房ではなかなか作ってる人はいないんじゃないですかね。はい、なかなか、うん、オーダーもないですし、はい、
言われてみれば、まあ、私たちも日常的に例えば重箱とか、うん、あとちょっと茶卓とかあの小皿あたりで漆のね器を使うことがあったとしても、うちにトゥンダーボンがあってさみたいな感じの話ってまあないですね、うん。あれなんて説明すればいいんですか、トゥンダーボンっていうのは。
トゥンダーボン、中国からあのお客さんがいらした時に、琉球王国の方が、おもてなしする時に中に入れる料理とあとトゥンダーボンという漆の器、うん、セットでトゥンダーボンというふうに呼ばれているというふうになってますね。
もう博物館ぐらいでしか見たことないですもんね日常的にうち あるからみたいなのはまず
あまりないじゃないですかね。
ないですね、はい。まあ、それ考えると一般的ではないですよね、やっぱり。
多分知らない人の方が多いんじゃないですかね、うん。トゥンダーボンって言っても何のことかイメージできない人の方が多分多いと思います、
うん。じゃあ皆さん作ったことはこれまでなかった？
ないですね、
うん、初めてです。
初めて。作ってみたいねっていうのはまた面白いなと思う。やっぱりあるもんですか、工芸師の皆さんは、うん、これやってみたいとかっていう。
そうですね、やっぱりとても自分たちが作る器とかよりも大きいものになりますし、また花色文様とかもかなり凝ったものになりますので、うん、やっぱりいつかはみんな作ってみたいねっていう話がやっぱりありましたね。
そうですね、博物館で見るとこう全面沈金でとか
そうそう、螺鈿でとか
螺鈿でとか、うん、もう目もくらむみたいなのが多いですもんね、うん、はい。やっぱあれはかなりの技術力っていうことにもなるわけですか？
そうですね、うん、
さあ、まあ、今回はですね、あのトゥンダーボンをテーマに4名の漆に携わる方々がチャレンジしたわけなんですけれども、いやー、赤嶺さん、難しかったですか？難しいですか？
そうですね、難しかったですね。
どんなところが難しいですか？まあ、大きさもあるとは思うんですけど、
うん、まあ、大きさもありますけど、うん、普通の重箱とか重ね物とかと違って中に皿が入りますので、うん、それも研いだり塗ったりするの技術もそうなんですけど、うん、数も多くなりますので時間もかかるということで、うん、かなりこの辺は苦労しました。
どれぐらいから制作作業に入っていたんですか？
制作作業は9月10月ですけど、うん、形を決めたりするのも普段あるトゥンダーボンより一回り小さいものをまた自分たちのオリジナルの形でいこうということで、うん、形から入りましたので、それを入れますともう8月ぐらいから、うん、形だけでも 1,2 ヶ月は、うん、なり1週間に1回集まって話し合いをして、それからスタートですから、う
ん。ゼロベースで一応デザインから話を始めたんで、
はい、かなりじゃあ時間もかかりますよね、
はい。
で今まあ、これまで使われていたトゥンダーボンよりは一回り小さくとかっていうふうにおっしゃってましたけど、 それ何か意味があるんですか？
はい、そうですね、昔は畳の上に あぐらかいて座って、で実際座卓の上にっていう形だったと思うんですけど、今ほとんどみんなテーブルの上で椅子に乗ってからっていう形が多いと思うので、椅子ね、あのテーブルの上にあの昔の従来のトゥンダーボン置くと大きすぎて、ちょっとねあのお皿取り分けるのも難しいとかいうのもやっぱり考慮して、少しあの高さは低くして、でまたあの昔のものよりも少しコンパクトに少し小さくして、あの家庭でも使えるようなのをイメージしてみんなで相談しました。
あ、そうなんですね。で、まあ、本当にゼロからということだったんですけれども、デザインもやはりこう昔のものも素晴らしいけれども、今の皆さんの生活に受け入れられるものをということで、いろいろ試行錯誤なさったようですね。そのあたりはちょっと教えていただけないですか。
そうですね、あの技法は、昔からある琉球王朝時代からある沈金とか螺鈿とか椎金とかいろいろ使っているんですけれども、あの今も一応会社さんとかでは琉球漆金とかいろんな会社では、トゥンダーボン作られてはいるので、それと競争する形ではなくて、自分たちは新しいデザインを、でちょっと取り組んでみたいなというのもあって、デザインは、またデザイン会社さんとかデザイナーにもお願いして、ちょっとまた面白いデザインをやってみましたね。
なんかこうちょっと今日はそのデザイン画を持ってきていただいてるんですけれども、少しねあのなんていうんですか、こううまく線を取り入れたものであったりとか、モダンな感じのデザインだったり、お花をね散りばめたような、そういうデザインがあったり、ここ今風ですよね。
そうですね、
いろんな年代の人にもあの楽しんでいただけるかなっていうイメージがあったんですけれども、やっぱり今の住宅であったりとかそういうものをイメージなさって、皆さんこのあたりは決めていったりなさったのかしら。
そうですね、長方形、形の方が長方形2つに正方形2つに六角形という形が2つあって、計6個予定あの作っているんですけれど、それぞれの形とその文様のちょっとコンセプトというか、どのような形にどのような文様を入れてみようかっていう話から始まって、それでまたデザイナーさんといろいろ話しながら決めていきました。
じゃあ今回はその6種類見ることができるわけですね、提案があるわけですね。
そうですね、
いや、あのやってみてどうでした、前田さん。
やってみて、やっぱり大変ではありましたけれど、とても面白かったですね。
どういうところが面白かったですか。
そうですね、あの一つのお椀とかを作るんだったらそんなに手間もかからずに、まあ、かなり3ヶ月4ヶ月はかかるんですけれど、一つの作品に対してこんなに長い間を作る時間かけて作るっていうのもなかなかなかったりするものですから、やっぱそこら辺は、今までになかった経験、あの質も量もともに今までにない経験ができたとは思います。
あの森田さんいかがでした。
そうですね、僕も普段もう少しアクセサリーだって装飾品小物を作ってることが多いんで、こういう大きな器物を作るっていうのはほとんど あまり経験がないもんですから、今までの一応知識と経験踏まえつつ新しいことに本当にチャレンジしたって感じで、すごく勉強になりましたし、今デザイン的にも自分では多分やらないだろうなっていうのが、やっぱりデザイナーさんを通すことで、みんなでやることでいろんなあのデザインが出てきたんで、あのそれに関してももうすごくいい経験になりましたね。一人では多分絶対できてないと思います。
自分の考えであったり感性では出てこないものとまた触れ合えたってことですね。
そうですね、
そして赤嶺さん、やっぱりこうかなりね大物だった、数も多かったっていう話でしたけれど、やってみて今度次に行かせそうですか。
そうですね、あのもう技術的なこととかやってて、あの普通作った時に最後の絵付けなんですけど、技術がいくつも入るんですね、少しずつ、少しずつたくさんの技術が入っているので、そこら辺はあの組み合わせとか色の使い方、そういうことは次の仕事にももちろん活かせると思います。
そして新しい提案ということで皆様に今回見ていただくわけなんですけれども、やっぱり使っていただきたいっていう気持ちがあると思うんですね。なかなかねこう私たちが一般の家庭でトゥンダーボンを、使うなんていう機会ないかなと思ったんですけれども、人が集まる機会というのはありますもんね。
そうですね、年間の行事ごととか人が集まったりする時あるので、その時に料理を盛りながらまた見せるっていうものをもう考えていけたらなっていうのはやっぱり 考えの中にありましたね、
うん、でね、これあのトゥンダーブンっていうのは、まあ、重箱は日本にもあるけれど、これは沖縄にしかない。
そうですね、沖縄とかあと中国とか韓国の方にもあるとは少し聞いてますね、
うん、あ、やっぱりね、その辺の交流っていうのを少し感じる、はい、ね、一品っていうことです ね、うん、ね、その歴史をまた受け継ぐっていうんでしょうかね、はい、そういう意味合いも一つありますね、うん、じゃあぜひこれをご覧になって、あ、うちでも取り入れてみたいなっていうふうに思っていただきたいっていうのもまたあるわけですね。
そうですね、
うん、一番それが目的というか、うん、こんないい伝統のものがあるということを皆さんに知っていただきたいし、使っていただきたいですね、
はい、あ、これオーダーしたいんだけどって会場であるといいですね。
そうですね、う
ん、目標は一応一家に一台ドゥンダーボンなんで、
あ、うちも欲しいですね。まあ、6種今回は提案しますということですので、はい、その中で、あ、うちもこれイメージ湧いたわっていう方はね、ご覧になった方いらっしゃるかもしれません。ぜひね、その時にはお声掛けいただきたいんですが、会場がまた素晴らしいレイアウトになる予定だそうですね。
そうみたいですね、はい。
あるテーブルコーディネートをしながら、まあ、見せるということなんですけれども、ね、皆さんそれをご覧になって、さらに自分の家ではということでイメージが湧くんじゃないかなと思います。ぜひね、あの会場に足をお運びください。漆実験工房トゥンダーブン、新しい形を目指して展示会なんですが、3月14日土曜日から17日火曜日、午前9時から午後6時まで、沖縄タイムズの1階のエントランスで開催です。これもどなたでも入ってご覧いただける
ん
ですね、ということですので、ぜひ皆さん、あの足をお運びいただきたいと思います。詳しくは NPO 法人アートリンク、050-1561-6478、050-1561-6478まで、お問い合わせいただきたいと思います。締めくくりに、今本当に最後の最後の仕上げの工程を行っているところだということなんですけれど、楽しみにしていることってありますか？赤峰さんから。
楽しみにしてることですか、はい、いや、こっちももう全部楽しみにしてます。出来上がり、まあ、大体見えてきた、来てるんですけど、やっぱり家で作ってるのと、その会場で実際に食卓とかにあったらどういう風になるんだろうっていうのをやっぱ感じ違うと思うんですね。それと反応と、
はいはい、どんな反応があるのかなって、はい、ワクワクですね、
はい、そうですね。
森田さんは、
あの昨日実はそれのカタログの写真撮影ちょっとお願いしに行ったんですけど、はい、その時にまあ完成したのいくつか並んだんですけど、今度展示会場でちゃんと完成したやつが6台並ぶところをイメージして今楽しみに仕上げてます。
じゃあ壮観でしょうね。前田さんは。
そうですね、このトゥンダーボンを展示することによって、うん、今までのトゥンダーボン、昔のやっぱ古典柄がいいという方もいらっしゃると思うので、うん、その昔のものがいいという方はやっぱそちらの方がまた目をつくかもしれないし、またこの新しい形がいいという方はまたこちらの方で興味持っていただけると思うので、うん、なんだろう、相乗効果みたいな形で、またこのトゥンダーボンまた変な形だねとか、文様合わないよねとかいう、また一つの話題になっていただければ、うん、漆やってる人も漆やってない方もなんか面白い取り組み、漆の面白い取り組みがあるねっていうのを展開していけたらなっていうのはちょっと楽しみにしてはいます。
トゥンダーボン自体の宣伝になったらいいよね。
そうですね、
で琉球漆器自体がこんな漆器があるんだっていうのね、うんうん、
本当そうですよね。博物館にあるものじゃないよっていうことですね。そ
う
そ
う、うん、作れる人が、うん、まだ技術は足りないけれど、なんとか作ろうとしてる人たちがいるよっていうのを知ってもらえたらやっぱ嬉しいでありますね。
そうです
ね、うん、いいですね。はい、私も楽しみにしています。ぜひ皆さん3月14日からということですので足をお運びください。今日はですね、前田春樹さん、赤峰貴子さん、森田哲也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。